電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはイエス教長老会平安教会です。イエス教長老会平安教会はカルバン派のプロテスタント教会です。聖書の御言葉を大切にし、その御言葉を生きることが私たちの教会のモットーです。日曜日午前9時30分から小学生から高校生までを対象とした教会学校、午前11時から日本語と韓国語で礼拝を交互に行っています。韓国語での礼拝の時は同時通訳があります。教会では聖書研究会や祈祷会、賛美集会、各種サークル活動も活発に行っています。詳しくは直接教会へお問い合わせください。イエス教長老会平安教会は大阪メトロ千日前線北辰巳駅、近鉄奈良線今里駅、いずれからも歩いて10分程度、万代スーパー北辰巳店のすぐ近くにあります。詳しくは教会のウェブページ、もしくは電話でお問い合わせください。教会の電話番号は06-6753-2887、 06-6753-2887。 住所は大阪市生野区辰巳北 1-22-16 です。お待ちしております。イエス教長老会平安教会をご紹介いたしました。それではこの教会の上山武史牧師の聖書のお話、弱い時こそ私は強い、お聞きください。
おはようございます。大阪市生野区辰巳北にありますイエス教長老会平安教会牧師上山武史です。今日は弱い時にこそ私は強いという題で御言葉を取り継がせていただこうと思います。メッセージに先立ちまして、まず福音書を拝読いたします。新約聖書マタイの福音書26章36節から41節までをお読みいたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだい始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。さて、ただいまお読みしました箇所は、イエスが最後の晩餐を弟子たちとなされた席の終盤で、弟子たちも皆裏切るであろうことと、その後の復活について語られたのに対し、ペテロをはじめとする弟子たちが命を失うようなことがあっても、決して裏切らないと啖呵を切った後の話であります。いよいよ死期が迫ったイエスは、押し迫る死の恐怖に対峙すべく、ペテロとゼベダイの子、ヤコブとヨハネを連れて、ゲッセマネの園に赴き、そこで一緒に祈るように要請されたのです。その時のイエスの様子を聖書は、 イエスは悲しみもだえ始められたと伝えています。イエスは神の子であると同時に人の子でもあるのです。ですから人としての性質を合わせ持っておられるイエスは、私たちと変わらぬ死に対する恐怖に震えたのです。彼は弟子たちに言いました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。救い主キリストであると確信して約3年にわたってお仕えしたイエスが、自分たちの目の前で打ち震えながら共に祈ってくれと懇願しているのです。弟子たちの心も悲壮感に襲われたことでしょう。イエスのために、そして自分たちの悲しみをも払拭するために、弟子たちは一生懸命祈ろうと心に決めたに違いありません。イエスは、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、天に増します父なる神に祈られました。この杯を私から過ぎ去らせてくださいとは、この試練を免れるようにしてくれとの黙示文学的表現です。イエスは人の子であると同時に神の子でもありますから、今から自分がどのような苦難を受けるのかを明確に知ることができました。あまりにもむごたらしく拷問され、十字架で死にゆく自らの姿に、神の子としての性質と人の子としての性質が葛藤したのです。イエスは人としての弱さを知っていました。なので弟子たちに共に祈るように要請されました。そして自らの弱さを取り繕うこともせず、その弱さをありのまま天の父に告白しました。そして自らの弱さを知るがゆえに、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈り、神に弱いところに働いていただき、神の救いの計画が滞りなく成就するようにされたのでした。私たちはここに、私たちが窮地に陥った時の対処の仕方を学ぶことができます。私たちも晩酌が尽きて、ニッチもサッチもいかなくなることが多々あります。そしてそういう時、イエスのように弱さを認めるのでなく、信仰という名の取り繕いや、またその逆にやけくそになって自虐的になることが多いのではないでしょうか。これが私たちが陥りやすい落とし穴なのです。思い出してください。私たちなぜ神が必要なのですか。それは自分だけではどうにもならない弱さがあるからなのではありませんでしたか。なのにどうして取り繕ったり自暴自棄になるのですか。そういうことをしないように、私たちはイエスを信じたはずです。ですからそのイエスが死を目前に控えて、あえて恥ずかしい姿を弟子たちに晒してまで私たちに教えようとした弱さを認めるということを忘れずに心に刻みたいものです。コリント人への手紙第2を読むと、パウロが自ら患っている疾患が治るように神に祈った時のことが書かれています。パウロの祈りに対して、神は病をすぐに治してはくれませんでした。しかし大切なことをパウロに向かってお語りになられました。その御言葉をお読みしたいと思います。コリント人への手紙第2、12章9節の御言葉です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。お聞きになりましたか？神はパウロに対して、恵みは十分だ。なぜなら神の力は弱さのうちに完全に現れるからだと語られたのです。これを受けてパウロは大切な告白をしていました。パウロは言いました。私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。さて、私たちはどうでしょうか。パウロのように弱さを誇るまでは無理にしても、認めるまではぜひともしたいものです。でないと神がお働きになれないようにしてしまうからです。神は私たちの弱さのうちに完全にお働きになられ、導かれる方なのです。 ですから取り繕いや諦めは結局は不信仰な行いとなってしまうのです。ぜひとも注意いたしましょう。さて、生と死の狭間でもだえ苦しむ死であるイエスのために弟子たちも当初は一生懸命祈ったことでしょう。しかしイエスが戻ると弟子たちは寝ていました。イエスは彼らに言いました。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。この話が最後の晩餐の席で弟子たちが裏切るだろうことをイエスが語られ、それに対して命を賭して最後までイエスにお仕えすると啖呵を切った後であることを忘れてはいけません。しかし彼らは命を捨てるどころか大切な死の必死の祈りを見ながらも眠りを貪ってしまったのです。弟子たちは気づいていなかったのです。そう、自分の弱さにです。イエスが語られたように、心は燃えていても肉体は弱いのです。私たちは弟子たちと同じように自分の意思を貫徹する力が弱いのです。弱いのに強いと思ったり、弱さゆえにしょげくり返って自虐的になるのが問題なのです。命を賭してお仕えすると渋く決めている弟子たちと、死の恐怖に打ち震え一見弱音とも取られかねない発言をしたイエスを比較した場合、世間的には弟子たちの方がかっこよく見えるかもしれません。しかし結果的にはイエスはその弱いところに神に働いていただくことで死の恐怖を払拭し、私たちの救いのためにその尊い命を喜んで捨ててくださいました。その逆に弟子たちは眠りを貪り、イエスの言葉通り裏切って命惜しさに逃走しました。今日半ば成功哲学とも取られかねない度の過ぎた成功主義的信仰の影響を受けて、クリスチャンはいつでも強く輝いていけないとの脅迫観念に縛られてしまっている、そのようなクリスチャンをよく見かけます。しかし果たしてそうなのでしょうか。強くしてくださるのも輝かせてくださるのも神であることを忘れてはいけません。そしてその神は私たちの弱さのうちに完全にお働きになる方なのです。その事実を知った使徒パウロの言葉を今日のメッセージの結語としたいと思います。コリント人への手紙第2、12章10節の御言葉です。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。